ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市倉所にあります瀬戸村ミュージアムで4月から行われています企画展、本窯焼江戸時代後期瀬戸の陶器を開催しています。今日はこの企画展につきまして瀬戸村ミュージアム館長武藤忠さんにお話を伺っていきます。武藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずこの企画展なんですけども、はい、全体のことをちょっと教えてもらっていいですか。
はい、
そうですね。
はい、まず企画展のタイトルの本窯焼きという言葉なんですが、はい、これは陶器ですね。いわゆる土物の真焼き物を指します。はい、でこれは全国的に見てもですね、瀬戸独特の言葉なんですね。
そうなんですね。
ここはあんまり使わないですね。でこれは今から約200年前に磁器というね、民吉さんで有名な磁器が完成した時に、はい、今まで作ってきた陶器と呼び分けるために生まれた、そういう言葉なんですね。はい、でこの本窯という言葉にはね、長男が代々受け継いできた本流の仕事というプライド、はい、そういうのがね込められてるわけですね。
今も本窯焼きって聞きますもんね。
はいはい、そうですね。はい、本窯焼きのその系譜をやっぱりその継いでらっしゃる家紋さんがいらっしゃいますから、そういったところが本窯と、ね、やっぱプライド持って本窯と、こういうね言葉使っておられますよね。
陶器イコール本窯ということになる、はい、
そうですね、
ということです
ね。
はい、ということは今回の企画展は、
そうですね、本窯焼きのサブタイトルからも分かるようにですね、瀬戸で江戸時代の後期ね、後半に作られた陶器土物が展示してあると。で展示室にはですね、茶碗や皿鉢などの馴染みのある、皆さんね馴染みのある食器をはじめとして、はい、陶器製の狛犬、湯たんぽ、火鉢、敷瓦 などですね、幅広いジャンルの焼き物95点が並んでいると、こういう企画展になってます。
本当に種類がいっぱいですよね。
は
い、
そうですね。
よく瀬戸で作れないものはない、って言いますけど、
はい、
なるほど、ね、という感じ、はい、見せてもらってしまいました。 そして今回の内容なんですが、はい、これもなんかこうジャンル分けが面白かったです。
そうですね、展示の内容を3つに分けておりましてですね、名工の活躍というのと、古宝の再現、新たな試みの3つのジャンルに分けておりましてですね、1つ目の名工の活躍というのは、江戸時代後期に活躍した、一品制作をした、名工と呼ばれる人たちの作品を紹介しています。こういった人たちがおそらく技術をこう高めていく、瀬戸の釜屋さんがそれについていくと、こういうね、リーダーみたいな感じの人ですね。
一品制作と言いますと、
いわゆる名古屋城のお殿様とかね、商人とか、そういうね力を持った商人からの注文品が来ます。これを作ってください、こういったものをうちに飾る、こういうものを作ってくださいとか、贈り物として作り、欲しいから作ってくださいというね、大量生産するんじゃなくて一つだけ作るというのも、注文を受けてやられる、そういう方々がいらっしゃったと。
それも名だたる名工にこれをお願い、
ということ
です
ね。はい、やっぱり技術が確かでないと注文は来ませんので、やっぱりそれなりに技術高い人にその注文が来ると、こういうことです ね、
はい、これがもう素敵なものが並んでましたね。
はい、なかなか今ではねできるかなっていうのもね、ありますよね。上手に作ってありますね。本当に素晴らしい技術だと思いますね。
やっぱりそのお殿様からの注文も、いいものが作れるっていうことでありますね。
でそういうなおかつ名前を入れとるってことね、ここはやっぱりね、いかに自信があるかというところありますよね。
そうですね、
普通名前いりませんからね。
まず一つ目は名工の活躍ですね。そして二つ目が、
二つ目がですね、古宝の再現というのは、織部とか篠とか木瀬戸といった、安土桃山時代に生まれた焼き物の再現に挑戦した作品ですね。でこういうものはですね、江戸時代にですね一時途絶えるんですが、江戸時代の終わりがけになりますと再び作られるようになるということで、一回途絶えたものを再現したということで、でそこからまた実は今につながってます。織部は例えばね、安土桃山でやられて30年ぐらい作られて、そこで一回途絶えて、でしばらく経って瀬戸でまたこう復活していって、それが今の、赤瀬焼きの織部とかね、つながってずっと続きます。こういったものですから、今とこの時代とこうつながっているものの一つはこれですよね。
古法も古い方法ですけど、はい、それが、ま、今も脈々と続いている、ね、ということですね、はい、そして3つ目になりますと、
はいはい、3つ目がですね、新たな試みというのは江戸時代の後期に始まって今でも見られる上薬絵付けですね、あと当時の新製品としてまあロングセラーとなった製品ですね、であと、まあ、これ食器だけじゃなくて、あの生活のいろいろな場面で使用される、そういう焼き物ですね、例えば植木鉢だとかね、湯たんぽだとかね、そういったものですね、あのご飯食べるときに使う以外のお家の中にこうあって、はい、今でいうと何ですかね、家電品だとか家具だとか、そういったものを焼き物で作っておりますので、
まさしくそうですよね、湯たんぽとかね、ま
あ、ここで本当に瀬戸って幅を広げていくんですよね、焼き物ね、
は
い、
まあ、なんか生活必需品、その頃の必要なものっていう感じですもんね、はい、いろんなとかジャンルがまた面白いなって、幅広いなっていう感じがしたんですが、はいはい、こういうあの幅広いジャンルのものがこう生み出されたっていうのはやっぱり理由があるんですか、
ね、はい、そうですね、やはりあのこういう幅広いジャンルの製品を生み出されたのはですね、まあ、やっぱこの当時九州の有田の磁器だとか、はい、京都の焼き物が進出してくるわけです、やっぱり新しいとか綺麗とかね、色が綺麗、いろんな絵が描いてあるね、でそうすると瀬戸の焼き物があのだんだん売れなくなりますね、今まで作ってたものがね、ですからそれを打ち破るためにやっぱりいろんなことを考えるわけですよ、でこの製品開発、新しいものを作っていくよっていうね、あの製品開発に関する創意工夫っていうのは本当にもういろんな分野にわたってて、当時の流行なんかももう本当に貪欲に取り入れてますもうね、ですからもうその結果、さっき言ったように食器以外の分野で焼き物でできるものはもう全部セットで作られる、ぐらいね、もうセットで全部作っちゃうよ、できるものはというようなね、ですから瀬戸自体が当時我が国の焼き物工場っていうぐらい、いろんなものを作る、本当に幅広い、
そうですね、
おそらくよその産地はこれこれこれって決まったものを作ってると思いますが、瀬戸はもういろんなものを作る、こういう状態になったということですね、
あの展示を見るとそれが本当一目瞭然で分かって、はいはい、こういうものも作れたのか、はい、そして時代のこうトレンド流行なんだなって、ね、はい、それを 見ながらの面白いですもんね、
そうですね、はい、
でもこういうふうに次から次へと新製品を生み出されたっていうのは、はい、やっぱりその苦労っていうのを生み出すっていうのは大変なことですよね、
そうですね、まあ、おそらくね我々が考えれる苦労よりも、もう考えれるよりも想像できるよりももっとね、すごい苦労されたと思います、であの現在まあ残ってる製品をこう展示がしてありますが、あの今私たちが知らない、すぐ消えて、作ったけどすぐ消えていっちゃったっていうものも多いと思いますよね、であの江戸時代なんか今のようにインターネットですぐ情報が入るというような、ね、ことではないので、本当に相当苦労して、でそれができたっていうのはやはりね、瀬戸で長い年月に培われた焼き物作りのノウハウということとかですね、あの中国などの外国の焼き物や江戸時代の先進的なデザインを生み出してきた京都の焼き物などを、まあ、やっぱり参考にして、だからいろんな情報を取り入れて、それをミックスして、ミックスして新しいものを生み出すと、ですからまあ簡単に言いますと、今までの技術と新しい技術、ね、やり方を合わせて新製品を生み出していく、まあ、こういうやり方どうも、ね、散見され 見られますね、展示してあるものね、ですからあの私はあの今回の展示のあのテーマの一つはやっぱりハイブリッドだ新しいものと古いものを組み合わせたハイブリッド、ハイブリッド製品、
なるほど、
そういう新製品を作ってきた、これが今の世とつながっているよと、こういうふうに、ね、捉えれるわけですね、まあ、そういうふうに感じられるものが結構多いですよね、あ、はい、
あだってあの江戸時代後期って磁器っていうのがね、私たちのイメージになっても新しいものがありますけども、そしたらもう時期もそのハイブリッドの中の一つ、
あ、私はそう考えてます、もういろんなことをやっていく中の瀬戸の焼き物が売れるにはどうしたらいいかということをやっていくうちの一つの選択肢が時期というものだと、時期が全てではなくて、おそらく時期の選択肢の一つだったと思いますね、というふうに考えれるぐらい陶器で、今の本業焼きで本当にいろんなものを作ります、はい、
もう展示見るとそれがよくわかります、
ですよね、うん、はい、
そして今回 あの展示のおすすめどころなんですが、は
い、あのちょっとまあ私が今回いろいろ客展を考えましたんで、今回の中で自分まあ個人的にあの見たあのあれとしてはですね、はい、馬の目座の名前の由来についてね、こんな風やないかなと、いう話をしております。で、はい、予約しますと、まあ、馬の目座は馬の 目の玉の模様ではなくて、渦巻き模様が語源ではないかなというね、 うん、であの同じ時代に作られた磁器の渦巻き模様の、ね、製品もいろいろ並べてありますので、うん、なんか似てるなとかね、そういう感じで見ていただくとあのいいです。でまた来ていただいて、うん、あのパネルの文章読んでください、うん、こうだって書いてありますのでね。であと展示品の中で、うん、当時流行していた、うん、あの雨量とかウリュウって名前の模様の製品が3点置いてあります、うん、で雨量っていうのはあの角がない子供のようなね、はい、竜の、まあ、こういったものもねちょっと置いてありますね。見てください、当時やっぱ流行ったものはこれだというね。
本当ね、なんか角度が面白いんですよ、はい、ぜひぜひおすすめです、はいはい、今日は瀬戸蔵ミュージアム館長武藤忠さんにお話を伺いました。瀬戸蔵どうぞお出かけください。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。